第3章、口頭弁論、及びその準備。第1節、口頭弁論、裁判長の訴訟式権。第148条、第1項、口頭弁論は裁判長が指揮する。第2項、裁判長は発言を許し、またはその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。釈明検討。第149条、第1項、裁判長は口頭弁論の記述、または記述内において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上、及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、または立証を促すことができる。第2項、陪席裁判官は裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。第3項、当事者は口頭弁論の記述、または記述内において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。第4項、裁判長、または陪席裁判官が、口頭弁論の記述内において、攻撃、または防御の方法に重要な変更を生じる事項について第1項、または第2項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。訴訟式等に対する異議。第150条、当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令、または前条第1項、もしくは第2項の規定による裁判長、もしくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。釈明処分。第151条、第1項、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。第1号、当事者本人、またはその法定代理人に対し、口頭弁論の記述に出頭することを命ずること。第2号、口頭弁論の記述において、当事者のため事務を処理し、または補助するもので裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。第3号、訴訟書類、または訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するものを提出させること。第4号、当事者、または第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。第5号、検証応じ、または鑑定を命ずること。第6号、調査を嘱託すること。第2号、前項に規定する検証、鑑定、および調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を順用する。口頭弁論の併合と、第152条、第1項、裁判所は口頭弁論の制限、分離、もしくは併合を命じ、またはその命令を取り消すことができる。第2項、裁判所は当事者を異議する事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問した証人について尋問の機会がなかった当事者が尋問の申し出をしたときは、その尋問をしなければならない。口頭弁論の再開。第153条、裁判所は終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。通訳人の立ち会いと、第154条、第1項、口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、または耳が聞こえないもの、もしくは口が聞けないものであるときは、通訳人を立ち合わせる。ただし、耳が聞こえないもの、または口が聞けないものには、文字で問い、または陳述をさせることができる。第2項、鑑定人に関する規定は、通訳人について順用する。弁論能力を欠く者に対する措置。第155条、第1項、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人、または補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな記述を定めることができる。第2項、前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、弁護士の付き添いを命ずることができる。攻撃防御方法の提出時期。第156条、攻撃、または防御の方法は、訴訟の進行状況に応じて適切な時期に提出しなければならない。審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間。第156条の2、第147条の3第1項の審理の計画に従った訴訟手続きの進行上必要があると認めるときは、裁判長は当事者の意見を聞いて、特定の事項についての攻撃、または防御の方法を提出すべき期間を定めることができる。時期に遅れた攻撃防御方法の却下と、第157条、第1項、当事者が故意、または重大な過失により時期に遅れて提出した攻撃、または防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は申し立てにより、または職権で却下の決定をすることができる。第2項、攻撃、または防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、または釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下。第157条の2、第147条の3第3項、または第156条の2、第170条第5項において順用する場合を含む、この規定により特定の事項についての攻撃、または防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃、または防御の方法については、これにより審理の計画に従った訴訟手続きの進行に著しい支障を生ずる恐れがあると認めたときは、裁判所は申し立てにより、または職権で却下の決定をすることができる。ただし、その当事者がその期間内に当該攻撃、または防御の方法を提出することができなかったことについて相当の理由があることを訴明したときは、この限りでない。訴状等の陳述の犠牲。第158条、原告、または被告が最初にすべき口頭弁論の記述に出頭せず、または出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状、または答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。自白の犠牲。第159条、第1項、当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の前趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。第2項、相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。第3項、第1項の規定は、当事者が口頭弁論の記述に出頭しない場合について順用する。ただし、その当事者が法事送達による呼び出しを受けたものであるときは、この限りでない。口頭弁論調書。第160条、第1項、裁判所書記官は、口頭弁論について記述ごとに調書を作成しなければならない。第2項、調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。第3項、口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。